あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッキーです。
こんばんは、クムです。
今日はボジョレーの解禁日ですが、
はいはい、
ワインの話じゃないよ。
あ、そうなんですか。写真はワインの花、うん、ワインの写真だってばっかり思ってました、うん、は
い、一応飲みました。はい、うん、久しぶりだったのかな。ちょっと前にいつ飲んだか覚えてないですが、あの珍しく帰りスーパーで見かけて、あ、今日じゃんって思って、うちにちょうどチーズがあったので、あ、いいや、買っちゃおうって、ハーフサイズを買って少し飲みました。はい、まあ、っていう話、
まあ、そういう話じゃないの、はい、今日は今日のテーマはボジョレーじゃないの。
ボジョレーじゃないんです。
あ、そうなんですか、はい、私も飲みましたよ。
あ、今日ですか。
はい、今日さ、写真上げてたじゃない、だから写真上げてたじゃないですか、あなたのちょうどタイミングまさにぴったしで、これはホットキャストリスナーは、ああ2人が飲んでるんだなとこう思うぐらいにこう違う瓶が上がってるっていう感じで、
私その前にクムさんを見たから、はい、もういいやって油断してました。
はい、
はい、今見ました。はい、
はい、
なんか、
ね、ま、の絵の、うん、家族3人で飲みましたから、普通に。
お、いいですね。はい、
はい、
後ろの食べ物が気になりますよ。
ああ、それはラザニアですね。あの、はい、私がよく作ってるラザニアです。
私はもう今夜は夕飯は牛丼って決まってたもんで。
合わない
ですね。もう昨日作って準備してたので、はいはい、うん、なので食後にちょっとね、チーズとね、はい、ピスタチオとね、ゲンジパイで、
はい、
あり合わせでちょっと、
今日はもう完全にあのボジョレに合わせたメニューでしたからね、うちはね。
素晴らしい、
はい、
素晴らしい。
でもテレビは、町中華万歳じゃないかな、そういうのが流れてましたけどね、う
ん、
はい、
まあ、今年はなんかちょっと静かな感じな気がします。
あ、まあ確かに私も全然あの気づいてなくて、言われて、
うん、そうそうそう、
あ、買ってくるからって言われたので、あ、そうなんですかみたいな感じで、じゃあなんか会うのって言ったら、今在庫があるのとこれじゃないですかっていうことでラザニアになっただけなので、うん、はい。
はい、はい、さあということで、実はですね、
いや、味の話とかはしなくていいんですか。
じゃあクムさんどうぞ。はい、私は
特にない。いや、
ジューシーだった。
あ、結構飲みやすくてよかったねって感じですよね。
うん、
そう、その
私今まで飲んだボジョレーの中で一番美味しい
って思っちゃったっていう。ああ、そういう意味ではうちのもそんな安い、うん、一番いつもほら結構安いの買ったりするけど、うん、今回のはそれなりのやつ買ってるので、うん、普通に飲みやすい、こういいワインだったんじゃないのかなって感じですよ。娘も喜んで飲んでたから、
うん、まあ、はい、もしかしたら今年がいつもより美味しいのかな。
そうだね、あの飲みやすいっていう、まあほらボジョレ基本的に若いワインですからね、だから飲みやすくて当たり前なんだけれども、フルーティーな味わいはちゃんと出てたので、うんうん、いい年なんじゃないの今年はって思ってますけど ね、
そうね、
去年飲んだやつよりも確実にうまい気がする。はい、
うん、はい、
はい、
ということで、
もう終わり、
ボジョレーの余韻に浸ってる我々です。
はい、
はい、
私結構もうめっちゃ酔ってますから今日はね、はい、酔わずにいられない状況ですから今はね。
はい、じゃあちょっとオープニングの音楽をとりあえず終わらせましょう、はいはい、それではホットキャストスタートです。
今朝の夢の話でいいんですか。違うんですね。
ちょっと、はい、先に私に、
はいはいはい、
週末ですね、ちょっとあのモミジをモミ見に、
はい、
紅葉を探しに求めて山の方にいまして、で何度か立ち寄ったことのあるお酒屋さんに寄りましたって言っても、あのお酒の主販店ではなく、関谷酒造っていう愛知県の酒造さんの吟醸工房というところに行きまして、はいはい、そこでもちろんお酒の作りの見学とか、
はい、
あと体験もできるらしいんですよね、うん、で そこで、お酒をいろいろ売ってるので、まあ、ほら、瓶に詰めてくれるタイプの。
はいはいはい。
その日その日のね、おすすめを瓶に詰めてもらってっていうので、うん、はい、毎回そこで買うのを楽しみにしてるんですが、その日すっごい行列が、お店、その、売店の外まで、
お
駐車場まで行列が出て、できて、
なぜ？
なぜって思ったら、はい、そこの酒造が出してる幻のお酒と呼ばれる、空っていう、空って書いて空って読むんですけれども、はい、これが、もう結構前からずっとレアなお酒としてすごく美味しいんだけど、幻のお酒という、大吟醸で、有名で、
はいはい、
で、まあ、本数が少ないからその分レアなんですよね。
うん、
で、それの引き取りデーだったんですよ。
ああ、なるほどね。
予約の。
はいはいはい。
はい、
引き取りなのに並ぶの？
うん。一人時期が決まって。
はいはいはい。いや、それはわかる、わ、はい、かりますけど、はい。
で、そのお酒、私も、居酒屋さんで飲んだことはあったんですよ。確かに美味しい、すごく美味しいお酒だったんですが、うん、お酒屋さんで普通に売ってない、見かけたことはもちろんなくて、うん、ネット通販でも、もうほぼ予約制。
はい。
どこも予約でしか買えないみたいな、そういうお酒なんで、もう、もう、花から選択肢になかったんですね。
はい。
で、そしたら、そこで、今なら予約ができますよ、ここで。
なるほど。
はい。っていうので、そうなの？で、そしたら、そこで、今年の、もちろんもう今年分は、もう完売で買えないんですね。
うん。そうだよね、うん。
で、そうなんです。で、720と、うん、あと、
一升。はい。
それはダメなんだけど、180ミリリットルの小瓶なら、お人様一本買えます。
ほう。
で、よろしければ、そこに QR コードがついてるので、そこから予約ページに飛べて、
はあ、なるほどね。
来年分の予約ができますよ。
うまくできてるね。はいはいはい。
そう。で、ネットを見ると、確かに、基本的に予約の受付は、本社販売所と、うん、その私が行った吟醸工房にご来店の方のみとさせていただきます。
なるほど。
商品の発送は全国どこでも受けたまわります。で、予約後の商品の引き渡しのみ受けたまわってます。で、予約時のトラブルを防ぐため、電話、ファックス、E メール、手紙などではお受けできません。
はい。まあ、いわゆる転売防止ですよね。
うん、そうね。で、そこの2箇所に、店頭に予約用紙を用意してるので、それで予約してくださいね。というシステムではあるんです。はい。っていうので、運よくその機会がありまして、他にあと銀っていう、
はい、
やはり大吟醸、もう一つランク、その空の熟成版ですね、もう一つランクの高いやつ。それもお一人様一本、両方ともお一人様一本であれば予約可能っていうので、はい、うん、勢いで予約しちゃった。
いや、いいんじゃないですか、それはほら、大人の楽しみですから、いいんじゃ、うん、いいと思いますよ、そういうのは。
そう。で、それが、その、瓶が、どっちかを選べっていう、はいはい、ことですよね。一升なのか、うん、
700。一升でしょ。
って思うでしょう、はい。720を一本ずつにしました。
ああ、まあね。
なぜなら、
はい、
なぜなら、これ、冷蔵庫に一升
で、ああ、わかります。わかります、わかります。はい。
保存、
はい。
美味しい状態での保存っていうのが、まず無理なのと、うん、あとは年々こう、やはりお酒の飲む量が減ってるので、一升の消化、一人では難しいし、
まあまあね、
かといってこのお酒はみんなで飲む、だってすごく美味しい、いいお酒、
はい、
高級酒の類ですね。
はいはい、
普通の日本酒だと1本700だったら1000円台だったりしますけど、もっといいお値段なのでっていうのがあるので、 なので、まあ、美味しい量を飲みましょうということで、
まあ、大吟醸でしょ。大吟醸だったら、冷蔵庫に入れときたいよね、うん、やっぱり ね。
そう、
うん。
で、ちなみに、この一回予約をすることができれば、次から、次の引き、なんで、もら、あの、受け取るときに、翌年の予約ができるんですよ。自動的、自動更新スタイル。
なるほど。
もう、まあ、持ち込まないといけないですけどね。はいはい、そういうチャンスが手に入る。っていうのでそのチャンスに飛びついたわけですが私価格を確認しておりません。
はい。価格を確認せずに微注文したんですか。はい。
なんとなくは今まで見てたので、はい、あのお酒屋さんの予約販売とかネットに出回ってるのってお値段がちょっと、
うん、正しい値段じゃないですよね。
ってる値段ですね、うん、なのでまそこそれより高いわけはなかろうぐらい、うんなんですが、そう自分に言い聞かせながら、毎日めっちゃ検索をしてました。
はい、
で、今日、うん、ふと気づいて、そこの、あの、酒造さんのネットショップを見て、ようやくお値段を。
なんでそこまでわからなかった？予約の時点で普通わかるもんじゃないの？
見てるページがね、違ってたの。
はい。はい、
うん。そう。で、最初見た時のその商品のページが、あの、普通の、こう、あの、元のサイトの商品紹介のページから行ってたから、はいはい、そこに金額が載ってなかったんですよ。
なるほどね。
っていうので、ちょっと胸を撫で下ろしております。
はいはい。
うん、
まあ、撫で下ろすぐらいの値段だったってことですね。
うん、まあ、私の中では随分、あれですけど、はいはい、まあ、ウイスキーを買い、そこそこね、うん、買ってきてるので、そうなると、まあ、まあでもやっぱりこうね、ずっとちびちび飲めるウイスキーと日本酒ってちょっと感じが違いますけどね。うん、それでもまだ、まだ、お正月用のお酒ということで。
わかりました。
はい。はい。という感じで、こういう出会いもあるんだなと。うん。で、もし今後このお酒が店頭で、まあちょうど今ほら、あの、お渡しの時期だから。
はいはいはい。
各、あの、もちろんお酒屋さんにも入ってるし、
うん、
あとは飲食店にももちろん卸されてるので、はい。はい、なので、まあ、出会った時には飲んどけと。
なるほど。
皆さん、ぜひ、一応ね、そういう出すお店というのは全国であるらしいので、もちろん売ってたりもね、はい、するそうなので、ぜひ、蓬莱泉の空と書いていく、
はい。
すごくフルーティーで、あのお酒が日本酒は飲めないっていう女の子がそれだけはものすごく美味しくって
飲める
初めて日本酒美味しいと思ったっていう、
うん、
あのもう本当みんなが大絶賛女子大絶賛なお酒です。最初にその味知ってどうするんだって思うんですけどね、
うん、まあそんな高いお酒のね、うん、美味しい味を知ると ね、
そうなんです。
その後がきついですよねまあね
でもそこからスタートでだんだんいろいろあこういうタイプの違うのがあるんだっていうのが分かってきたとか、
はい、
はい、そういう
声も、まあ飲みやすいのはねやっぱり大吟醸は飲みやすいのは飲みやすいんでね、うん、そこからスタートするのは正しいとは思いますよ。うん、
はい。まあもちろん、クー以外も、はい、はい。どのお酒も、蓬莱泉、美味しいので。愛知は美味しい日本酒が、たくさんありすぎて、大変です。
はい。私はもう、ほら、はい、あの、日本酒は基本的に、もらったもの以外は、うん、あの、最近は家では飲まないということにしてるので、の外でしか飲まない
ので
。で、
クムさんのそのね、話聞いて、確かにね、はい、っていうので、私も控えて、少しずつ控えて、抑えて、は
い、まあでもあんま関係ないよね。だって私日本酒は飲んでないけれども、
うん、
ウイスキーは飲んでるし、
うん、
あのついにこの前開けちゃったからねアードベックの10年をね。
あそうなんだ、
はい、
はい。
終わっちゃいました本当にいや最初はね普通にあのロックとかで飲んでたんですけど、うんあれやばいね。あのハイボールにするとハイボールにしちゃいけない酒なんだけどさ、
あんまりハイボールで飲ん、まあ、外でだったら少しあるけど、
はい、いやめっちゃ飲みやすくてさ、 うまい、うまいんですよ、やっぱり。
美味しいよ。
美味しいお酒だから。
ハイボールも美味しい。
そうそう。
あと、美味しいお酒だから。美味しい。
そう、お水で割っても美味しかった。確かにね。
美味しいよね。
はい。いや、だから、なるほどなっていう、こう、お高いお酒は何にしても美味しいのねっていう勢いでね、こう、つい飲んじゃってね、ついに開いちゃったんですよね。
はい。
美味しかった。
いや、美味しいお酒はいいですね。
はい、
だからこう長くね、飲むためにも、
まあね、
来年のこの予約分を美味しく飲むためにも、
はい、
日々控えていかなくちゃっていう
の。私今もうね、こう状況的にお酒をやめれる状況ではないので、ただ日本酒だけはとりあえずこんな状況下だからこそ、うん、避けておりますので。うん、まあ、飲みに行った時に解禁するという楽しみにしてるので、
なんかこう、いい状況で、ね、美味しいお酒はいい状況で飲むのが
ですね。そうですね。まあ、家で美味しい酒は飲んでるんだけどね、ちゃんとね。美味しい酒は飲んでるんだけど、まあ、日本酒だけを今んとこ、こう、セーブしているというだけですけどね。はい。
そうそう。私、土曜日に何年かぶりの飲み会があるんです。
はい。
はい。もう遡って何年前かが思い出せない状況なんですけど、はい、はい、会社のスタッフのみんなと飲みに行こうっていう話が出まして、20代の子たちと飲むのはどうしたらいいんだろうっていうので今
普通にしてればいいんですよ、普通にしてれば。
うん、なんか会社だとやっぱり会社モードでスイッチ入ってるのでいい感じでこう対応できるんですけども、プライベートでなんかこうあんまりこうしゃしゃり出てもっていうので、どの程度絡めばいいかを、もうほらの飲み会とかそういうのすらこう、はいはい、何年ぶりだろうみたいな状況で、なんかそういう年の離れた皆さんと飲むのも久しぶりで、
飲み会ね、うん、
すっかりあれですね、コロナの2年だけでも大きい空白だなって
思いますけど。私この前いつもごひいきにしてる、ごひいきにしているのかしてもらってるのかよくわかりませんけど、バイク屋さんの飲み会に参加させてもらって久しぶりに飲んだなって感じでした、うん、はい、楽しかったです、すごく。
まあこう大人の飲み会って感じだもん、
うん、ですね、はい、でそれもあったのもあったし、こうちょっとふと思ってね、やっぱこうここ最近の自分の状況とかを見ながら、ああそろそろ一回ちゃんとこう昔の同級生と、まあ同級生だけじゃないんですけど、まあ要は地元のね、こう昔年に一回は必ず忘年会か新年会をやってたメンツとのこう飲み会をやろうと、
うん、
ほらみんなやっぱ結婚しちゃったりとかするとこなかなか会うことがなくなり、うん、なるじゃないですか。だからこそこう年に1回だけみたいな感じで集まってたんですけど、でもそれもこう最後の1人が結婚してから亡くなっちゃったんですよ、
うん、
でなんとなくもうそのままこう 誰かが声をかけることもなくなり、気がついたら10年以上になるのかな、もうずっとやらないままになっちゃってて、お互いの近今何どういう状況になってるのかなんていうのもわからないまま、こう年賀状もやり取りしなくなっちゃったからさ最近さ、
うん、
そのしてる人たちはまだわかるんでしょうけど、私はもう年賀状ずっと出さなくなっちゃったから、で来なくなるじゃない、当然さこっちも出さなければさ、うん、でそうなるとこう関わることもないままっていう風になっちゃって、でもこのまま行くと次に会える時は葬式かもしれないとか思っちゃってさ、
うん、
いやだってありえるからね、十分ね、誰かの葬式かもしれないじゃない、めでたい話、最後に会ったのは結婚式だしさ そのメンツの中の一人の結婚式だったから、逆に今度は葬式かもしれないなとか思って、ちょっとやばいなと思って、その誰っていうか、まあ自分が発起人になった方が一番早いなと思って、うんうん、でとりあえずその声を3人に声をかけて、2人は OK をもらったので、まあ1人はね福岡だからちょっとなかなかね来れないのは分かってるんで、まあ最初から無理だろうっていうのは分かってたんで、まあ2人はちゃんと声参加するっていう話になったので、12月末にね行きましょうと、待つってか、その、まあ、12月の真ん中ぐらいかなに行こうっていう話になって、まあ、行こうっていうか、まあ地元ですけどね、地元のお店に行こうっていう話になって、いや、やっぱりこう話を聞いたら、こうだってほら子供が生まれたかどうかも知らないわけだよ、言ってしまえばもう。
うん、
でも聞きづらいじゃん。
ああ、そう。
ね、こうっていうのもあったりとかした。猫が猫の子赤ちゃんを育ててるみたいな話を聞いたりとかさ。で、いきなりこうもう一人は昔から仲良く、まあまあ私がラジオ始めるきっかけになった友達とか、いきなり、いやちょっと今実はね忙しいんだよね、ドタバタしててさって言われて、え、なんか無理なのっていう話をしたら、いや母が亡くなってって言われて
、うん、
笑い事じゃないですけど、本当にびっくりしましたよ、やっぱりね。だから四十九日が終わってからじゃないとちょっと無理かなって言われて、
それ無理だ。
そうだから、まあ12月だから大丈夫っていうことになったんだけど、いやもうね、自分たちもほら50超えたらいつ何があるか分かんないし、早めね、やれる時にやっとかないと会えないかなみたいに思ってさ、とかいう話をして、まあ結局ねそんな話だったんですけれども、いやうちの母親よりも早く行くとは思わなかったね、若いからね、もう少しね、ね、
今ならこう SNS があるから、なんとなくこう、もうちょっと下の世代だとなんとなく状況は知ってるっていう感じはあるかもしれない
ですね、
うん、
いや我々の世代って結構お互いをフォローしたりしない世代だ。ミクシーの頃はまだやってたんだけど、
うん、
ツイッターになってまでこうやろうとしないっていうのかな。
そうね、
フェイスブックで名前は出てくるけど、じゃあフォローするのかどうかみたいなところで、まあ私は今 Facebook は名前はあるけれども、実際全然ログインしてないので、だから見てないんだよね、やっぱりね。だからこうそういうところでお互いがつながっていれば、なんとなく近況みたいなものはわかんのかもしれないけど、もうあえてやらなく、私は Twitter メインにしてるので、 Twitter 以外では関わることがないわけですよ。ってなると本当に知らないんだなと思ってさ、いやそういうもんなんですね、やっぱりね。ネットメインと思ってはいても、こうネットをやっててもつながらないことってあるんだねと思って、そういうこと、まあこう久しぶりにリアルに会えて、いろんな話を
できると。じゃあ連絡も LINE とかじゃなくて電話。
だから最初分からなくてさ、うん、電話で連絡して、でもう一人は結局携帯の番号が変わってたから携帯で連絡取れなくて、うん、自宅にかけたよ、珍しく自宅の番号残っててよかったねって感じ本当に。そう、そしたらお互い楽天モバイルに入ってたっていうことにその後で分かり、うん、そのまま楽天でやり取り、楽天のショートメールみたいなのでやり取りをすることになったというオチまでついてましたけどね本当にねはい、まあなんかとりあえずこう自分から行動しなきゃダメだなってちょっと思ったなっていうところですかね。
なるほどね。
そう、やっぱこう分かんないから本当に。いやよく言うじゃないですか、私ねいつまでね生きてるか分かんないよっていう話は してるから、だからだって本当に母親より先に死なない保証なんてどこにもないわけで、
そうね、
そうだからそれは別にね、自分がそのね、自分でっていうわけじゃなくても何があるかはわからないわけですから、50代超えたら特にどんどんね危険度は高くなっていくわけなので、でそう考えたらやっぱ会えるうちに会っといた方がいいよねってやっぱり思ってね、後悔残さないようにと思って、まあそういうこう話をしてみたところでした。まあとにかく忘年会までは生きとこうと思ってます、はい、
ちょっと年末らしい話ですね。
そうですね本当に ね、うん、
ね、いやもう今年はもう忘年会、会社関係のね忘年会はもうかなり減るって言われてますけど、
うん、
なかなかちょっと疎遠になったり、
そう逆に言えばそういうのが減ってるタイミングだからねっていう、
そうそうそう、
そうちょうどいいんじゃないのっていうのもあるしね、
私たちも会社のね夜の忘年会はもうないっていうので、じゃあちょっと行っちゃうみたいな話になって、う
ん、いいんじゃないの、
そうそう
と思いました本当今回はね、
はい、
まあみたいな話をした後ですけれども、
うん、
あのツイッターにもちょっと今日私書いてたんですが、もうここ最近ちょっとうちの母がのね一ランク上がった感じなんですよ、地方が、うん、まあ、次のステージに行ってる感じで、いやー大変なんですね本当にね私が介護を始めたぐらいの頃に、いやいやそんなんね全然大したことないよって思ってた人がいると思いますがみたいなことを、でもそれはやっぱりこうやってる側が苦労していると思えば苦労なんですよみたいなことを多分私は言ってたような記憶もあるんですけど、いや分かりました、ここからだなっていうレベルが本当に、
まだこれから、
そうそうこれからだなっていう域についに入ったなっていう感じを感じてます今本当に、うん、いやあの頃はまだまだ甘かったわって思ってますよ、
うん、
うん、全然違う桁が本当にランクが上がったなって感じがしました。いやね、やっぱね言葉が通じないって辛いね本当にね、
そうね、
そうに同じ日本語を話してるんだけど言葉が通じないわけですよね、やっぱりね、
うん、言葉が通じないというか会話が成り立たない、会話がない、
そうなんです、会話が成り立たないんだよね、うん、だからね、だからうわやべえなこれ本当に本当にやばくなってきたなって思って、うん、でそれに応じて自分もどんどんやばくなってるなっていう感じがあって、いやだって昨日というか今朝見た夢やばかったですからね本当に、まず夜寝れなかった、寝にくかったっていうのがあって、うんで、うわこれはやばいなって、一応ほら処方されてる薬の中には睡眠効果がある薬も入っているわけで、それでも寝れずに、でなんとか寝て朝方見た夢がこう、いやこれがね不思議なんですよね、舞台は昭和
昭和、
そう舞台は昭和で、なぜか知らないけど私は探偵をしてるんですよ
いくつよ昭和で
そうで、しかも舞台は長崎なのね、長崎で、うん、そこにビルはないはずなのに、
うん、
あるビルがあって、でそこ
探偵ビル、
いやいやいや、でも事務所じゃないっぽいんだよどうも、なんで探偵だったかもよくわからないんだけど、うん、あそんなもんじゃん夢なんてさ、
まあね、
で自分がそうそう自分がいる部屋はなんかこうすごい殺風景なコンクリートの打ちっぱなしみたいな部屋で、ベッドがだけがあって、うん、窓があるんだけど窓はこう屋根のところに斜めについてるような窓で、だからそこから出ることはできないし見ることもできないんだよ外は、でカーテンがついてないからそこからの明かりだけが来るっていうみたいな、そんなところに閉じ込められてるような感じの、うん、
なるほど、
で寝れない寝れないって、寝てるくせにね寝れないって思って
、うん、
っていう夢でした。でもなぜか知らないけどそこの場所だけは分かっていて、
うん、
その昔ね、今はパチンコ屋になってんだけど、うん、こうなんていうのか、松竹とかの映画館がこうあったボーリング場とかがこう昔の建物があったんですよ。でそういう場所のこう長崎のこう繁華街の場所の近くだったんだよね。なんでそこ、その部屋に閉じ込められているような気分がしているのに、そこがその場所だっていうのが分かってるのかもよく分からないんだよ。これは夢の不思議ですよね。っていう、そういう夢を見て、もうわけ分かんないよ、俺って思いながら起きたっていうね。結構追い込まれてますね、もうね。
そうね、はい、とりあえずは、まずは、良い睡眠が、
そうそう、とにかくね、寝れないとまずいなっていうのだけはね、本当に実感としてあるんで、はい、
私お酒飲んじゃうと明け方変な夢見るっていうのは確かにあるなっていう。
いや普段ないんですよ私、そんなにそれほど、うん、うん、そこまでなんか今回のは悪夢に近かったなって思ってね、夢見ることは普通にあるんだけど、意外と目覚ましちゃうと忘れちゃうから、うん、一体どんな夢見てたかっていうことでこういろいろ思うことはないんだけど、今回のやつだけはすごく鮮明に覚えてて、何なんだろうこれって思うぐらいに。でしかもほら苦しいっていう夢なんだよね結局ね、
うんうん、
そう寝れなくて苦しいっていう夢を寝ながら思ってるっていうね。いやこれはやばいなと思って、本当にそうそう絶対立ち悪いわって思ってね。
私も悪い夢見たんですけど、ちょっとだけいい、
はい
はい、しょうがないんですけど、
はい、
寝てたら子供の頃に戻ってるんですよ、10代の頃に、はいはい、でそしたらなんか動物が何逃げ出してっていうか、なんかいつの間にか道路とかに、
はいはい、
猛獣とかがいるんで、
はい、
危ないから危ないからって言われてるところに虎の親子がいて、
はい、
でやばいやばいやばい、弟がなんかこうそのなんか僕が何とかするみたいな感じで、いやいやいや
無理でしょう、
はい、なんか物なんか長いもの持って長物持ってて、であんたやめ、やばいからやばいからっていうので、ちょっとした不意をついて子供に一撃を与えたんですよ、
はい、
やばいじゃないですか親がいるので、
はい、
でもうとにかくでたまたま他の方に気を取られてるうちにやばいから逃げようって逃げて家に行ってとにかく隠れなきゃって、
はい、
でもう外はすごいギャーって叫ばれて大惨事でやばいやばいやばい、
でゾンビ映画ですね、もうまあ、あれ
でね、そうまさにそのゾンビが動物になってるぐらい、はい、でそれで普通にこう窓とか破って入っちゃうからっていうので、はい、うちの中で一番こうなんかこうドアを開けるとそれで押し入れの中がとこう半分しかない押し入れで二重になる、はい、そこなら頑丈だから入ってこれないっていうので、うん、とりあえず弟をそこに隠し、
はい、
っていううちに中に侵入してきて私窓から逃げ出して
弟を見捨てて
弟はそこにいれば安全だから、はい、で私は逃げなきゃ逃げなきゃっていうので、なんか子供の頃に親が喧嘩するととばっちりがあるのでって窓から逃げて、
はい、
2階からなんとか下に降りてで車の中に隠れてたんですよ、
はい、
でそれをやってで車の中になんとか入ってでなんかほら後ろの後部座席から、はいはい、トランクに行けるから、はいはい、そこで隠れてたらなんか外がえらい騒ぎになってで車もあとなんかガラスを割られて、
はい、
すごい車の、ま、ガラ窓ガラスを割るトラすごいっていうところで
トラはガラス割らないと思うけどねまずね
もうとにかく、はい、かけられる恐怖ですね、はい、
ゾンビだね 100% ね、
うん、いやもう昔からそういう追われる夢を見たら必ず高熱が出てるっていうジンクスがあるのでもう起きて速攻体温計で測ったらめっちゃ平熱でした。
はい、
はい、元気に仕事に行きました。
はい、まあお互い病んでますねかなりね。
病んでます。
はい、まあね、まあ、年末ね健全に行きたいなと、本当にね今年終わりはちゃんと終わりよければ全てよしになってくんねえかなとは思っておりますが、ね、
来年の抱負は健康的にを、
いや私はどう考えても無理だと思うのでそこに関しては
と、なんかもうちょっと生活の改善を
して、うん、そうね、
うん、それでなんかこう気持ちもいい感じで保てるようになる
とか、こうなんかうまくいろいろ言ってくれると助かるなとは思いますね、本当にね。そうするとこう私ももうちょっと人間らしい生き方ができるかなと思います、はい、
まずはね、あの、はい、怖い夢を見ずに安眠できる、
はい、っていうところですね、
になると、
はい、いいですね、はいは
い、いいですね、はい、ということでホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
スペースないよ、はいね、
スペースなしです、
はい、あのサポーターちょっと増えてます、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
はい、あ、そして先週言っていた連絡が取れない方とは連絡が取れました、ありがとうございます、はい、もう発送しましたので、そろそろ届いてるんじゃないかと思います、はい、ということで、今週のホットキャストはスイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、スーギーさん、テルニーさん、ナッカンさん、ダイさん、長通りさん、ガークさん、コールドサンドさん、チッチのチャイさん、サノヨイヨイさん、ムーさん、フランさん、紫のサルスベリさん、バミペさん、コウスケさん、オケイポットさん、ミーヤさん、ヒロさん、シオシオさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週、さよなら、
さよなら。